おはこんばんちは。今日はザ・スーサイドスクワット極悪党集結について、話していきたいと思います。監督はジェームズ・ガン。ダメだな、これは。ちゃんと最初に喋るのをテキスト読む形にしないと、それで、なんというか、喋るペース作らないと、作った方がいいですね、これは。まあ、決死舞台ですよね。どうしようかな。あと6人目送ったメールがあるんですけどね。ちょっと、アフターシックスジャンクション。ムービーウォッチメンのコーナーで何回か読んでいただいたんですけれども、あのコーナー非常に一本の映画を語るには時間的制約が厳しいコーナーだと思うんですよね。何分ぐらいか、30分以上はないんですけど、20何分の間で一本映画を語らないといけない。かつ、リスナーからのメールを2本紹介しないといけないという制約があるので、こんなことにね、紹介していただいたんですけれども、私、コーラシェーカーっていう名前でメール送って、ね、でも、ちょっとね、メールが、頂戴だという。で、要約するにも、しにくいので、触れるだけで、内容はそんな、まとめて紹介されてなかったので、もう長いメールを送る方が悪いんですけど、しかもね、金曜日の、6時半からのコーナー、番組自体は6時からですが、当日のお昼ぐらいにね、11時とか12時とかに、長文メールを送りつけてるんですね。送られた方はね、ちょっとね、いい迷惑だと思うんですが、しかもこれ、スーサイドスクワット、非常にアフターシックスジャンクションと、なんかノリが近いというか、相性がいい映画だと思うので、メールがたくさん来たと思うんですけど、実際、番組でメールたくさん来たっておっしゃってましたけど、そういう、なんというか、鉄火場の中にね、しかも当日の12時に長文メールを送りつけるっていうね、なかなか悪質なことをやってるんですけど、とにかく内容を読まれなかったんですけど、あんまり。まあ、どっかで公開した方がいいよと歌丸さんにおっしゃっていただいたのでね。まあ、公開しようかなと思って、ちょっとツイッターで一回フセッターっていうのを使って公開してみたんですけど、ね。まあ、いいきっかけだし、ポッドキャストでも始めようかなということで、これをやってるわけですけど、まあ、どういうメールかと言いますと、もうそのまま読んじゃいますけど、この作品、大きな話としては、汚れ仕事を押し付けられた社会の嫌われ者たちが、権力からの命令ではなく、自らの意思に従い、過去から継承している負の連鎖を断ち切るというストーリーになっています。結構大雑把にまとめてますね。その大きなストーリーの中で、キャラクター、おのおのの比較的小さなストーリーが的確かつコンパクトに語られる構造になっているのですが、このような複雑な構造にもかかわらず、簡潔に整理され、とてもわかりやすく作ることに成功しています。まず面白いなと思うところは、そのおのおののストーリーに、反目を経て後に認め合う仲になるという友情やファミリーを描く語り口ではなく、ロマンスものの語り口が多用されているところです。ただしそれらのストーリーは恋愛ではなく友情やメンバーシップに着地します。ハーレーは、ロマンティックコメディにおいて典型的な序盤に主人公に言い寄ってきてやらかすかませ犬キャラ。名前何だったっけな。彼ですよね。彼何だったかな、大統領だったのかな。まあいいか。まあ、あまりに迅速かつ的確に処理し、自分のことを命がけで必要としている そのかませ犬キャラをあまりに迅速かつ的確に処理し、まあこれちょっと面白かったところですけど、自分のことは命がけで必要としている本命、過去チームメンバーのところへ落ち着きます。友達が欲しい七上は、早々に友達になってくれたラットキャッチャー2という本命がありながら、ふらふらと他の友達を探し、痛い目を見て、再び本命のラットキャッチャー2のところへ落ち着きます。また、ネズミのセバスチャンは、意中のあの子、かっこブラッドスポートに最初は釣れなくされるのですが、命がけでいいところを見せて、その意中の子と仲良くなることに成功します。さらにその中でネズミ恐怖症というブラッドスポートが、親から受けた呪いを解く手助けもしています。セバスチャンのストーリーを挙げるのは意外に思う人も多いかもしれませんが、この映画、その後におまけがつきますが、一応のあの子と戯れるセバスチャンが、一応のあの子の膝の上ですよね。本筋の物語のラストショットを持っていきます。さらに言うと、この映画は小動物をめでる色男とは対照的な、小動物を殺すバカの映像から始まりますが、ごめんなさいね。この二人のそれぞれの結末も生と死で対照的です。この違いにはこの映画の倫理観が如実に現れていると言えます。各個人の、ストーリーの語り口の話に戻りますが、この人たちはリーダーである大佐と、誰に対しても分け隔てなく接する友達思いのラットキャッチャー2がいなければ、バラバラのまとまって行動をしてはいるが、実は大して仲が深まっていない絶妙な関係性のまま物語を終えます。友情やファミリーを描く語り口よりも、着地を変えてはいますが、ロマンスを語る語り口を使った方が、ベタベタした関係にならないのは不思議で面白いですし、その関係性は、ラットキャッチャー2以外ね、愛情コミュニケーションの劣等生揃いの彼らのキャラクターにもマッチしています。また落ちこぼれたちが集まったからといって、ファミリーのような密接した関係にならないのはなんだかリアルです。その他のブラッドスポート、ピースメーカー、ポルカドットマンの物語は、親という過去からネガティブなものを承継しているという点で大きな物語と一致しますが、大きな物語っていうのは、あれですね、ナチスの残党が残した、党の中の、負の遺産を断ち切るって話ですよね。まあ、中でもブラッドスポートは、まあ、それが、非常にアメリカが育てたものでもあるんですが、中でもブラッドスポートは、それが娘と引き継がれることを恐れ、連鎖を断ち切りたいという意思があるので、最初にありましたよね。娘のことをどうでもいいとは思ってないんですね。お前何万引きしとんねん、みたいなね。うん、でも非常にコミュニケーションが下手くそで、ね、最終的に、F ワードを F ワードのキャッチボールをしてましたけど、でちょっとね、親の方がね、幼稚な言い方変えてね、Fuck you みたいなこと言ってるんで、連鎖を、戻りますけど、連鎖を断ち切りたいという意思があるので、ナチスの残党の遺産の中での悲劇の連鎖を断ち切るという、大きな物語と特に一致します。ブラッドスポーツの、親から仕込まれた殺人術っていうのがありますけれども、彼はそのレールに素直に従って生きてきたんでしょうね。でも、娘には引き継がせたくないと、娘が、刑務所に入って、まあ、ひどい目に遭うのも、まあ、多分、刑務所に入るとね、犯罪者のエリートコースになっちゃいますよね。それは止めたいと。そういう、ブラッドスポートの個人的なストーリーがありますけれども、それと、ナチスの残党の遺産の中での、悲劇の連鎖。ハーレーが、ちょっとロマンスに落ちかけた。まあ、落ちましたよね、あれは。はっきりとそういう描写がありましたけど。彼はその遺産を引き継いで継承するって言ってましたよね。党の中で本当悲劇があったんやけど、これから俺のもんで俺もそれ利用して、子供とか含めて殺すな、みたいなこと言うとね、カチッと、ハーレーにスイッチが入るわけですよね。 あまりに迅速かつ的確っていうのは、まあ、本当にね、素晴らしいですけどね。普通だったらちょっと一波乱ありそうなもんですけれども、あの後。まあ、戻りますけれども、愛というポジティブなものを承継しているラットキャッチャー2に、愛を分け与えるチームのつなぎのような役目を与え、大きな物語と一致したブラッドスポートの物語を主軸に置くことで、群像劇にまとまりを持たせることに成功しています。ラットキャッチャー2は、お父さんにたくさん愛をもらったって言って、ブラッドスポートに対してね、あなたにも半分分けてあげたいみたいなこと言ってましたよね。チームの中でラットキャッチャー2だけ、ちょっと、異質というか、横のコミュニケーション、チームメンバーのコミュニケーション、ほぼ一手に引き受けてますよね。大佐がいるからね、まあ、まとまって行動してるんだとは思うんですけれども、案外あのチームね、横同士のコミュニケーションって薄いんですよね。共感とか理解とか、するコミュニケーションって、基本的にラットキャッチャー2しかしてないぐらいだと思うんですね。で、ちなみにメンバー間の愛情コミュニケーションに、まあ、ケアし合うというか、共感したりとか、助け合ったりとかっていう、いいコミュニケーションのことを、なんか、便宜的に愛情コミュニケーションって言ってますけどね。不器用ながらも成功したキャラ、そのコミュニケーションに不器用ながらも成功したキャラだけが生き残ったのは、彼らの対極にある大きな悪の形を逆説的に物語っていますし、不健を匂わせる父の剣、を匂わせるファミリーものの語り口ではなく、あくまでも独立した個人間の関係性を描く、ロマンスものの語り口を使う必然性が見出せます。また、意志が完全に統一された敵との対比で、彼らのバラバラさもいいものとして際立ちます。そうですよね。結局、彼ら、まあ、これね、まあ、ちょっとこじつけかもしれませんけど、生き残った人って、基本的に横のコミュニケーションがなんか成功してる人たちだけなんですよね。だからちょっとポルカ・トットマン、後で語りますけど、死んじゃうんですよね。ただまあまあ、その因果関係っていうのはよくわかりませんが、結果的にそういう形になっちゃ、なってるなっていうことで。最後、ネタバレになりますけど、ネタバレですけど、最後に生き残ったのは、ハーレーと、ラットキャッチャー2、セバスチャン、ブラッドスポート、七上。この、まあ、何名かですけども、ハーレーは、ブラッドスポートを助けてましたよね。塔が、爆発が起きて、塔が崩壊しかかって、なんかね、ブラッドスポートが高いところから落ちそうになりますけども、で、下から銃撃を浴びせられて、なかなか危ないとこでしたけど、ハーレーさっと行って助けましたよね。で、まあこれが愛情コミュニケーションだって言ってるんですが、で、ブラッドスポートは、まあラットキャッチャー2助けてますし、で、まあラットキャッチャー2は基本的にね、愛情溢れてるキャラクターですけど。で、セバスチャンは、まあまあ、ちょっと前後関係し、時系列で言ったら前後関係しますけれども、まあ、さっき言ったやつですよね。ブラッドスポートに対して、まあ最初、可愛い子ちゃんいるやんみたいな感じで、可愛く手を振るわけですけど、あいにくブラッドスポートは、ネズミ恐怖症ということで、まあ、これも、親父のせいでそうなってるんですけど、父からの呪いですね。親からの呪い。で、まあ、連れなくされて、で、最終決戦。で、いいとこ見せてね。非常に勇猛果敢に、立ち向かっていったわけですけど、わーっていう、ネズミの大群の中に、ね、服着たセバスチャンが必ずいますけれども、で、 最前列で戦ってましたよね。で、いいことして、いいところ見せて、で、ね、意中のブラッドスポットと仲良くなりましたよね、最後。イチャついてましたからね、最後。で、なんかね、で、悪の形を逆説的に物語ってますって、ちょっとね、ややこしい書き方してますけど、スクワロー。完全に意思統一をするキャラクターですよね。ファッション的っていうか、ファシズム的っていうか、うん。で、全部自分のものだっていう。これが対比になってますよね。で、ほんとね、このスクワットのメンバーバラバラなんですよ。ほんとによくよく見れば見るほど。あの人らね、全然横にいる人たちのことね、共感もしてないしね。理解もしてないんですよ。ほんとに。うん。その対比が効いてますよね。まあ、ちょっとね、あんだけ意思統一されるのはたまったもんじゃないんですけれども。まあ、ちょっとね、そういう世界観で生きてる政治家っていますけどね、本当に、うちの国でも。うちの国というのは、日本ですね。で、戻りますけど、ブラッドスポートについてもう少し言及しますが、彼は登場シーンから察するにトイレ掃除というあまり人がやりたがらない仕事でも自分が納得いく仕事であるなら丁寧に一生懸命取り組める人です。結構真剣にトイレ掃除してましたよね。満足そうでしたよね。それ彼が最初に登場するのはトイレ掃除なんですよね。まあトイレ掃除っていう仕事自体はね、別に規制はないですよ。仕事の内容自体は。ただ、まあ、やっぱり、あまり人やりたがらないし、ねえ、ちょっとさ、下に見られることも、残念ながらね、ある仕事ですよ。絶対誰かがやらないといけない仕事だし、大切な仕事なんですけどね。でも、それでも一生懸命取り組んでるっていうか、熱心に取り組んでましたね。だから、彼が権力からの命令に従うのをやめ、機密を返すにはそれが単なる汚れ仕事である以上の理由があるのだろうと分かりますって書いてあるんですね。書いてあるって僕が書いたんですけど、僕が書いてね、送りつけてるんですけど。そう、まあ、彼殺しも別に、躊躇ないですしね。その人命大事ってわけでもないんですよね、彼。ただ、まあ正直ね、あそこで機密返すのね、ちょっと弱いような気がしたんですけどね。ブラッドスポートが。まあ、スクワールが暴れてた方が、アメリカの上層部、デイビスさんの演じてるキャラクターなんだったかな。アメリカにとって、あれ暴れてた方が都合いいんだみたいなこと言ってましたよね。それ聞いてから機密返してたから、一応動機としては、あれは動機としてあげれるかなと思うんですけど、なんかいまいちね、人命救助大事みたいなとこ別に描いてなかったし、ちょっとね、見てるときはあんま思い、気にならないんですけど、終わって考えてみると、あ、ウォーラーさんですね。めちゃくちゃ罵ってましたけど、罵って脅迫してましたけど、お前らぶっ殺すぞって。まあでも、見てるときね、気にならないっていうの結構大事ですよね。勢い大事ですよね、本当は。あ、まあ、僕、ちょっと理屈っぽく、理屈っぽくも映画捉えてますけど、別に映画の楽しみ方ってこういう理屈だけじゃないですもんね。理屈ではね、頭の中で言葉に直して論理的に整理できなくても、なんか分かったりしますよね。そう、 でね、映画を楽しむアプローチって、まあ、いろいろあって、僕は、ちょっと、言葉とかロジックとか使って、映画見るっていうのを、まあ、楽しくてやってるんです。まあ、それも、まあ、よく感情とロジック、理性と感性、ね、ちょっとね、二者択一みたいに語られがちですけど、あれ全然違いますよね。なんていうのかな、ロジカルなことをね、ブチ切れながら言うってこと、普通に人間できますからね。まあまあ、感情的にもね、理屈的にもね、どっちのアプローチでも楽しんでますけど、まあ、映画の楽しみ方なんて人それぞれなんで、どうでもいいと思うんですが、何の話だったかな。そうそう、ブラッドスポートが初登場シーン、トイレ掃除だって話ですよね。そうです。まあまあ、勢いがあってよかったんじゃないでしょうか。まあ、気にならないですよね。あんま気にならないかったかな。気になる人は気になるでしょうけどね。でもまあ、なんというか、まあ、怪獣が街で暴れてたらどうにかしてほしいって観客も思いますからね。そっちの方向に行くと、あ、よしよしよしって思いますよね。しかもその後、なんかやたらとかっこいいギミックの武器を取り出しますよね。ブラッドスポート、なんかどこから取り出してるのかわかんないですけど、なんか服の隙間、あらゆる服の隙間みたいなところから、ガジェット取り出してね、パパって武器作って、敵を攻撃するんですけど、そのビジュアルとかなんか、なんというかな、ギミック感というか、あれがね、見てて面白いんですけど、一番でかいやつ取り出して、まあ、怪獣というか、スクワロに向けて撃ちますよね。あ、わあ、かっこいいって思っちゃうんですけど。あれでまあ、大概のことはどうでもよくなっちゃいますけど。まあ、戻りますけど、ちょっとめちゃくちゃですけどね、話の流れが。仕事だからといって権力にいいダクダクと従うのではなく、己の意志に従うのだということは、ナチス的な悪への人類の暫定的な回答でもあります。これ、まあ僕あんまり詳しくは知らないですけど、凡庸な悪ってありますよね。官僚的な悪というか、本当は違うのかな、これ別々かな。アーレントですよね。まあ、仕事だからしょうがないんだって言って、まあ、これ本当はひどいことなんやけどな、みたいなことをやるパターンって、まあ、あるじゃないですか。ね、僕はあまりやったことないですけど、まあ、そういう、それでなんか違うなと思いながらやるんじゃなくてね、まあ自分の意思に従ってね、嫌なもんは嫌だと、仕事やけど嫌やと、仕事やからしょうがないんじゃなくて仕事やけど嫌だっていうふうに個人個人ね、ちゃんと考えないとあかんっていうのが、まあナチス的な悪への反省なのかなと思いますけどね、なんとなく。あんまりわからんと言ってるんでね。アーレントの本とか読んだことないですしね。で、まあ、彼のストーリーはこの映画の大きなストーリーと一致します。やはり、という。これ自分で書いてるけど、ちょっとよくわかんないですね。ああ、まあまあ、ナチス的な悪、大きな悪をナチス的な悪としたらね、彼が仕事やけど、上に逆らうというのが合ってるなっていう話ですよね。まあ、とにかく、まあ、ハーレーが一応、なんていうのかな、看板になってる作品だとは思うんですけど、このストーリー、実質、ブラッドスポートが、一番主人公らしいですよね。で、彼のストーリーと、その物語のストーリーは一致するって話をしてるんですけど。で、まあだから群像劇で本当にいろんなキャラが出てくるんですけど、で、それぞれ何やったか見終わったから思い出せるんですよね、この映画。ああ、 腕飛ばしてたなとか飛行機に巻き込まれて死んでたなとかね、あまあろくな死に方じゃない人ばかり思い出してしまうんですが、それでもなんかすっきりしてて見やすいんですよね。まあそういうこと軸に、ね、メール書いてみたんですけどね。でこの映画は登場人物次それ書いてますね。この映画は登場人物が多いのに、見終わってから振り返っても誰が何をやっていたかすべて思い出せるようにできています。それぞれが見せ場や物語を、ま、持っている作品であるにもかかわらず、非常にすっきりと整理されていて見やすいのは、以上のような要因の他に、もうここで新しいこと言いますけど、新しいってこの文章の中でですよ、別に他のレビューのに対して新しいとかじゃないですよ。倫理的な基準が簡潔かつ明快であるという点があります。その基準とは、子供や小動物のようなか弱き者を殺すやつは悪というものです。しかもその基準を超えるものは必ず死ぬというルールが明確に提示されます。まあ子供や小動物、まあ持ってた子供を殺すやつは悪ですよね。子供に危害加えるやつは悪ですよね。で、まあ小動物はね、ちょくちょく悪者を演出するための小道具みたいに出てきますけれども、でそれをまあ子供を殺したりね、子供に危害加えたり、小動物殺したりっていうやつは絶対死んでるんですね。これ見終わってから分かることですけど、まあ見終わってから分かるから最後のこの映画のラストパート、おまけのようについてるラストパートがちょっとね味わい深いと思いますけど、じゃああいつなんなんやっていうね。で、また極悪党という副題がついていますが、スクワッドのメンバーたちは顔面の悪の意志を持った者たちとしては描かれず、悪いことをせざるを得ない状況に行き着いた者たちが多く、その面が強調されています。まあラットキャッチャーズとかそうですよね。ちょっとね、あの人の語りでは具体的に何があったのかね、ちょっと分かりにくかったけど、銀行強盗に扱いされたみたいなこと言ってましたけどね。ちょっとね、事実は分かんないですけど、まあな、まあ貧乏な移民ですからね。まあなかなか、なんていうのかな、選択肢はそんなになかったんだろうなとは思いますけど。で、ピースメーカーとブラッドスポットはもう花から親に殺人者になるように仕立て上げられてるわけですよね。で、それで、まあ、なんていうのかな、流れ着いた感じですよね。斜上、あ、サメ肌だからね、多分ね、僕、一回100キロぐらい太ったことがありましてね、103キロだったかな。その時ラグビーのワールドカップ日本で盛り上がってて、体重がラグビー選手ぐらいあったんですけど、まあ僕の場合はねほとんど脂肪だったんですけど、その時にまあパンツを履けますよね、大きなパンツですね、 LLL ぐらいのずれるんですよ、お腹つってあげると。普通はねずれるんですけど、七上さんはねずっとパンツ履いてるんですけど、あれずれないのは多分サメ肌だからっていう、ね、クソどうでもいいことを言ってますけど。七上は、頂点捕食者なんですよね。人類よりも上位の頂点捕食者なんで、彼ね、空腹を満たすための殺人は、本来別に悪くないんですよ。で、人間だって、ね、牛さんとか豚さんとか食べますからね。まあこれはね、悪くない、悪い悪くないではね、悪くないとは言い切れないんですけど、ね。まあ、で、そう、彼は捕食で人間食べてるだけなんで、それ、悪って言い切るのもね、人類の勝手な判断なんですよね。 まあ何を食べてよくて何を食べたらあかんのかみたいな話もね、まあ日本でもね、昔から仏教であれ食べたらあかん、これ食べていいみたいなのがあって、ちょっとややこしいですけどね。七上がね、頂点捕食者だとしても、じゃあその下位の生物食べていいんかみたいな話はね、ちょっといや考え出すとややこしいですけど、まあまあ勝手に裁かれ、勝手な人類の基準で裁かれてるなぐらいでいいと思いますよね。ねとか言って、まあ、ビーガンとかあれ、彼ら彼女ら非常に理論家ですよね。でちょっと斜めの知能ってよくわかんないですけど、パッと見ね、ちょっとあんまり知能高くないんかなって見えても内面とかわからなかったりしますから、まあ、まあ、まあそんなね、人間みたいに複雑な社会築いてる生き物でもないですしね。ちょっとまあこの話はね、よくわかんないんで深入りしないですけれども、まあちょっと話がかなり脱線してますけど、この話、悪対悪っていう複雑な話じゃなくて、悪対、まあ、はぐれ者ぐらいの感じですよね。あんま複雑な話はしてなくて、倫理基準は、極めてシンプルですよね。まあ、子供殺してはいけないってやつと、悪が、ね、ああいうファッション的な悪ですよね。で、メールに戻りますけど、このように複雑さを持ちながらも簡潔に整理された明快な構造があるおかげで、作品内に散りばめられた悪趣味な笑いどころ、生身の華麗なアクション、質量の乗った特撮、ブラッドスポートの美しいシルエット、ユニークな映像美という珠玉の細部を心置きなく楽しめる大大大傑作になっているのではないでしょうか、ですね。まあこんがらがりそうな作品なのに、結構複雑なことなのに、すっきりした結果、形にしてるなっていうとこですよね。僕、スクワーロって言ってましたけど、スターロですよね。申し訳ないんですけど。そうですよね。よし、歩き出すぞってところでね、あ、危ないって。いかにも本当、ちょっと着ぐるみっぽいんですよね。で、ああ、危ない、こけるってなったらね、くるっとね、ちょっと面白いことになりましたけど。ね、スクワーロって言ったら、イタリア語のサメですよね。ジョジョの語部がね、ちょっと頭の中に出てきちゃいましたね。あれ、明らかにスターですからね、サメか、スターかって言ったら。こっから追記になりますが、子供を殺したやつは悪という倫理コードが徹底しているこの映画を見終えて気になるのが、子供を大量に殺したとされるとあるキャラクターの作品内での扱いです。作品内での扱いです。一見あの最後のパートだけ作品内のルールがねじ曲がっているように見えます。しかしあのキャラが死ななかったことは、作品内で明示されている事実ですが、子供を殺したという情報は観客にとっては単なる伝聞情報でしかありません。子供殺しは悪であり、その鉄を踏んだ者は死ぬという明確に提示されている作品内のルールと合わせて考えると、あの伝聞情報が間違いであると考えるのが妥当です。そうなるとあのキャラは子供を殺していないのに子供殺しという最悪のレッテルを貼られた本当にかわいそうなキャラなのではないでしょうか。実際ガン監督がそれを匂わすようなことをインタビューで言っているらしいですが、過去私は原文を確認できていません。過去閉じる。作品内の論理だけ見ても、それとなくわかるようになっています。なお、この推測は、この作品内の倫理が論理的かつ明快に設定されているから可能なものですが、何より、監督や作品をある程度信頼するという前提がないととても成り立たないものです。これはガン監督が観客に仕掛けた、僕のことを信用してくれるかな、閉じる、という不器用な愛情コミュニケーションではないでしょうか。というふうに、メール、 これが以上なんですけど、メール。作品内で、あのキャラクター、ウィーゼル生き残ったっていうのは観客にわかる事実ですよね。で、彼が、彼か彼女かわかんないんですけど、そうですね、ウィーゼルでいいですよね。ウィーゼルが子供を殺したっていうのは大佐がね、序盤に言ってましたよね。あいつ、何十人殺してるだよって。で、この映画の中で子供に危害を加えるやつは、死ぬっていうのは、まあ、作品内で提示されてる、僕らが勝手に読み取ってるルールなんですけど、まあ、つまり、この伝聞情報と、このジェームズ・ガンの作品は、この作品は、内では子供に危害を加えたやつは死ぬんだっていう、このルール、どっちの方が重いのかなって話ですよね。いや、伝聞情報の方が、価値高いってなっちゃったらね、推測成り立たないですよね。いや、ジェームズ・ガンが言って、わ、この作品は子供に危害を加えるやつは、殺す作品なんだって、そういうルールの、映画なんだっていうところを信じれば、あ、伝聞情報間違いなんかなっていう推測が成り立ちますけれども、まあ子供に危害を加えてはいけないっていうのは結構人間の普遍的なルールですよね。時と場所を選ばない、まあ基本的なルールですよね。でも彼が昔やったことっていうか、まあツイッターでの失言ですけど、それはそのね、ルールに引っかかることやっちゃったんですよね。あまりね、彼がやったことっていうのを全部、チェックしてないので、ここで裁きはしませんけれども、もうちょっと裁きもしないし、擁護もしませんけれども、人間、これは用語じゃないですけど、特に人間生きてたら、まあやらかすことあるわけですよね。その時にまあ過去のやらかしとかもありますけど、まあそれだけで済む話じゃない場合が多いですけど、とりあえず第一歩としては今どう思ってんのっていうの大事ですよね。で、いや昔やっちゃったけど今はそれ悪いと思うよって、で当時もやるべきじゃなかったよっていうことをまあ聞きたいですよね。旗から見てると、で、まあ、でこれだけで解決する話かどうかはね、わかんないですけど、これはまあまず第一歩として大事ですよね。まあ昔はあれ普通やったんやっていうのやったら、じゃあまたそれが普通になったら、お前またやんのかみたいな話にもなりますし、いや、今悪いと思うし、当時としてもやっぱ気づくべきやったとか、まあそういう風なのがまあ理想的かなと思うんですけど、ジェームズ・ガンのこのスーサイドスクワットはまさにそれですよね。子供に危害を加えるのは悪っていうの、これだけ明確に訴えてるのは、まあ、そうですよね。反省の弁って言ったら硬いですけど、今はこう思ってますっていう表明ですよね、ジェームズ・ガンの。当時としても悪かったよとか、気づくべき、当時としても気づくべきだったとかまでは入ってないですけど、まあ、子供殺すのは悪だっていうのは、まあ、十分に伝わると思うんですよね。で、それが伝われば、あのキャラクターっていうのは何やったんやろなってところが、なんか見えてきますよね。さっき言いましたけど、まあ、結構僕、理屈っぽく言ってますけど、こういう言葉で、とロジックです。なんか整理できなくても、なんか伝わったりしますよね、こういうのも。あれ、なんか映画見てて、あのキャラクター、なんかおかしいんちゃうかなって言う、なんかね、殺したって言われてますけど、なんて思った人ね、多分多いんじゃないのかなと僕思いますけれども、 僕この映画をあのポッドキャスト撮るにあたりましてね、見た映画があって、それはジェームズ・ガン監督の作品じゃなくて、あの悪魔の毒毒映画をカンヌで売る方法っていう映画なんですね。これはトロマ、あのジェームズ・ガンが昔所属してたとこですよね。で、B 級映画とかは撮ってるんですけど、悪魔の毒毒モンスターとか有名なとこなんですけどね。で、そのトロマ、まあ映画制作会社っていうのかな、がカンヌ映画祭行くんですけど、まあ招待されてないんですよ。でもまあ、なんていうか弱小ですからね。で、勝手にカンヌ映画祭やってるところ行って、勝手にあの路上でパレードとかしてるんですよね。20人、30人ぐらいで。で、まあ、あの、この映画見たんですけどね。まあ、あまり詳しくは言わないですけど、まあ、なんていうか、まあ、トロマが、ね、全部悪いわけではないですけど、あくまで一部に言及しますけど、これ負の遺産やなって、ジェームズ・ガンが過去からあの引き継いでる負の遺産がちょっと見えたなって感じはしましたね。あのちょっと汚い話になりますけど、この宣伝 やってるわけですけどね、パレードとかしてカンヌ映画祭の間仮装とかしてね、あの血のりとかもいたりしてるんですけど、あのちょっと迷惑系 YouTuber みたいな感じなんですよね。とにかく目立てばいいみたいな。あ、ちなみにジャン・クロード・バンダムちょっと出てましたね。で、まあそのチーム内でちょっと喧嘩があって、喧嘩相手のカバンの中に小さい方のね、排泄をするっていうくだりがあって、あーって思いました。まあね、まあ、あの僕らね、何が面白くて何が楽し、何言ってよくて何言ってあかんくて何が美しくてとか、そういうものって結構前世代から引き継いでるんですよね。まあ生まれてからまあ仕込まれるわけですよね、いろいろ。で生きていく中でね、でその中にはまあ偏見とか差別もあるわけですけれども、で今回の映画、過去からの負の遺産を断ち切るって話って僕言いましたけど、まあちょっとやっぱ彼のねヒストリーっていうかキャリアと被るものがあるなと思いましたね。まあトロマの映画、まあ、実録なんですけどね、さっき挙げた映画でやってたことも全然ね、現代ではね、ダメなこともあった、たくさんあって、ああいう文化の中で彼ね、仕事してたんだろうなと思うと、ね、トロマ全部は否定しないですよ。まあ、ダメなとこだけ部分的に言ってますけど、うん。まあそう思いましたね。ちょっとここからはメールに、アトロクに出したメールに書いてないことを語っていきたいと思いますけれども、この映画見て見終わってからあれ何やったんやろなと思うところが何個かありますけれども、その一つに槍ですよね。ハーレー、あ、このためなんやなってめっちゃ納得してるんですけど、あれは多分外から観客にはなんで納得、どう納得してるのかってロジックは分かんないんですよね。まあ空白をね自分で埋めて理解するとかはできるんですけど、基本的には分かんないと思うんですよね。で彼女ハーレクイーン非常に外から見て内面がわからないっていうキャラクターですよね。ミステリアスっていうか、そこはこの作品ずっと維持してるんですよね。彼女が独白してる部分、彼女非常にね独り言多いですよね。あそこ僕もそうなんでね、ちょっと共感するんですけど、独白してる部分がわかる分、独白してない部分は分かんない。口で語らないところは分かんないんですよね。彼女、まあ、最初、 まあ最初っていうか中盤ぐらいからかな、ロマンスしますよね。まあ王子様って言ったらおかしいですけど、ルナ将軍ですよね。とで、それが潰れて、ああ私は一人一人みたいな無頼で生きていくんやみたいな感じでね、ジゴロジゴロってあの音楽流れてましたけど、あれって前作のやつを語り直してますよね。前作というか、もうちょっと遡ったら、ハーレクイーンっていうのは、まあ、ジョーカーとセットのキャラクターみたいになってたけど、それを独立させたんですよね。バーズ・オブ・プレイで。で、今回も、ちょっとプリンセスっぽい話ですよ。ディズニープリンセスっぽい話。なんか、有力者と恋に落ちて、みたいなとこから始まるんですけど、それまあ自分で見切りつけて、私は一人で生きていくんだって言って、まあでそこで非常にね、あアクション俳優としてすごいと思うんですけど、マーゴットロビー、あれ全部自分でやってるんですよね、脱出シーンで。あそこで非常に解放されたというか、そういう典型的な物語から解放されたみたいな感じで、で、バーって、お花が広がってね、次のシーンね、アニメーションと融合したね、シーンでね、すごいいいんですけど、あれ、僕2回見たんですけど、2回ともね、なんかね、ひよこちゃん追いかけちゃってね、せっかくのね、アクションシーン、あんま見れてないんですけど、まあ、彼女の内面、垣間見るような感じですよね。で、非常に解放されて独立で生きていくけど、その独立した個人としてチームに加わるって感じですよね。で、内面わかんないですね。クレイジーでミステリアスってとこを維持してるので、わかんないけど連帯してるんですよね。一つの目標に向かって。連帯っていうのは個人個人が一つの目標に向かって力を合わせるぐらいの意味で言ってますけど、そこがそので、今回まあちょっとね、前作の焼き直しやんって言ったらそうなんですよね彼女のストーリー、恋愛じゃなくて独立した個人でチームのとして戦うみたいなとこなんですけど、ただ分かんないところが風通しいですよね。あんまり内面まで、例えばハーレクイーンの生い立ちがとか、なんかすごい共感してみたいなストーリー挟まれて、でそれでハーレクイーンの内面が全部分かるとかなったら、ちょっとねキャラクターと違いますからね。まずそこ風通しはいいっちゃいいですよね。最終的に、バラバラやけどね、パッとその、一つの目標があったら、それ解決するために力を合わせるっていうところは、まあ、いいですよね。あんまりそこで、なんか、ほんま内面まで分からない一緒の目標に、一緒のチームになれないとかっていう方が、ちょっとベタベタしてて、しんどいですからね。ハーレって初登場シーンは飛行機の搭乗シーンですよね、多分。なんか遅れてきましたよね、あの人。で、人にカバンぶつけながら乗ってくるっていうね、他人との距離感わかんないんですよね、この人。で、ミステリアスで、ちょっとクレイジーで、内面もよくわかんないけど、尋問シーンありましたよね、シンカーに対する。あの時もちょっとずれてましたよね、彼女。だけど別に不都合、大して不都合なく連帯してチームやってる、まあ即席のチーム、臨時のチーム、暫定的なチームですけどね、チームやんのに、お前ここ帰るよとか、そういうとこないのがいいですよね。風通しっていうか、変わった人を変わった人でええやんみたいな感じが、本当この映画のいいとこだなと思いますね。 うん、あのピースメーカーね、あのブラッドスポートと共造関係っていうか似たもんなんだけど、あの道がね、あの反対の方向行っちゃいますけど、彼ね、あの重要なところで、あの上の命令に従うんだって決定しますよね。あれね、まあ判断も自分で判断しないに近いですよね。まあ彼の判断なのかもしれないですけど、もうね、上に委ねるっていう判断とも言えますよね。で、あの引っかかるのが、まああのね、長い銃が またマッチョイズムっぽいんですけど、引っかかるのが、彼ラットキャッチャーズを捕まえた時にね、あのラットキャッチャー2が情報欲しいんだったらこれ渡すから殺さんといてよみたいなことを言いますけど、いや殺すって彼言いますよね。あの完璧主義者やからみたいなこと言ってるけど、あれね、本当なんかなと思いますよね。まあ、まあ、完璧主義者なんかもしれんけど、なんかこうブレーキがかかんないような、かかってないような、なんかもう自分で判断を放棄してるような感じするんですよね。だからそれも、あの、上に従うって決めて、もう自分で判断することをやめたからなのかなって。ここね、あの、ちょっとね、勝手な解釈かもしれないですけどね。ただ、その、ジョン・シナさんのね、演技、めちゃめちゃいいんですよ。あの、ね、これ広く言われてることですけど、あの大佐と対峙した時の顔の演技とか、ラットキャッチャー2と対峙した時のね、あの顔の演技とか、どっちもいいんですよね。すごい複雑で、あのあれ一発でね、あのキャラクターがあの重層的になるっていうか、あのねえ、だから今僕が言ったような解釈もね、なんかあの演技で許されるっていうか、そういう解釈の幅できちゃうっていう、いい意味でね、あれ見事なもんですよね。なんか一面的な読み解きを許さないっていうか、うん、あれは本当ジョン・シナさんすごいですよね。ポルカ・ドットマン、ね、非常にかわいそうなキャラクターなんですけど、ちょっと彼のことを擁護したいと思いますけれども、彼ね、あのどこかで自分の生い立ちの説明とか2回ぐらいしてるんですよね。自分のなんか事情の説明か、ちょっとね、あの見たのがちょっと前なんでね、2回見たんですけど、この映画、多分1回目がこう自分の身の上話したんですけど、横にいた多分ピースメーカーだったと思うんですけど結構釣れない態度で裁かれるんですよね。あの、そんなん知らんがなみたいな、いや聞いてないしみたいな、めちゃめちゃかわいそうなんですけど、で2回目がラットキャッチャー2に、あのお顔が大変なことになってるよって言われた後にの流れで、まあいろいろ説明してたんですけどね、ちょっとドーンってみんなシーンとした後に一回みんな立ち止まって聞くんですけど、みんな何も反応せずにね、そのまま再び歩き出すみたいなね、あの本来ここって共感とか、あの理解とか示される場面だと思うんですけどね、彼そんなことはされずに、あのね、終わっちゃうんですけど、彼は、非常に強力な武器を持ってまして、あの、ポルカドットって言ったらいいんですかね。かつ、あの、お母さんやったら、あの、攻撃できるって。相手お母さんやったら、やと思ったら攻撃できるんですよね。でも、あの、常に周りのことをお母さんに見えてるんですよね。もう、殺しの条件整ってる人なんですよね。ただ、彼は、あの、殺しは嫌いなので、殺さないんですけれども。で、彼ね、こう、 なんか逸脱するっていうか、まあ、踏み外す条件ってもう完全に整ってるんですね、さっき言ったみたいに。ただそれを殺しは嫌だっていう理性で抑え込んでるんですよ。彼ね、普通にしてるだけで大変なキャラクターだと思うんですね、本当は。まあありますよね。なんか問題抱えてて、もう抱えてるんだけど、で、周りから見たら普通かちょっとそれ以下ぐらいの振る舞いにしか見えないんだけど、本人はめっちゃ頑張って、本人の中で非常に綱引きが起こってるっていうか、これ維持するのだけですごく大変っていうことってあるんですよね。僕は、アルコール依存症なんですけど、お酒も3年ぐらい飲んでないんですけど、僕の依存症ってまさにそれなんですよね。普通に飲まないって普通ですけど、まあそれは結構綱引きの結果、飲まなくて済むとか、飲まなくて済むっていうのを維持してるんですけど、そこがね、ポルカドットマン非常に僕は共感しちゃうんですよね。で、まあかわいそうなんですよね、誰にも共感されずに。で、彼のね、普通にしてるだけでどんどんどんどん体の中になんか溜まっていく、しかもカラフルなね、ちょっとまあアートっぽいって言ったらアートっぽいかなと思うんですけど、それを定期的に吐き出さないといけないっていう設定ですけども、これちょっと芸術家っぽいですよね。なんか体の中に溜まってアイデアとかイメージとか溜まって外に出したいんだけど、それがなんかうまく結実してないっていうキャラクターですよね。で、ちょっとジェームズ・ガーンの、まあ彼一回キャリアね、こけてって言ったらおかしいかな、まあ過去のツイッターの発言が問題になって、予定されてた仕事がキャンセルになって宙ぶらりんになって、その後仕事にありつけて撮ったのがこのスーサイドスクワットなんですけど、ちょっと彼のヒストリーとも、彼のヒストリーですよね、とも被るかなと思うんですね。ポルカドットマンもやれること、非常に強力な攻撃力持ってるっていうと、やりたいこと、怪獣を攻撃してね、まあ人のためになるって、人のためになることをするっていうのにね、やっと一致したっていうところがあるんですよね。で、彼、そこの彼ね、もうすっごい解放されてるんですよ。ヒーローになりたいけど、ならないといけないけど、なかなかなれないっていう、まあこれは親から受けた呪いだと思うんですけど、そこからもうヒーローになって達成して解放されて、で、自分の持ってる特質、あれ見ようによったらマイナスですよね、不都合な特質ですけれども、それが好都合な特質にこう転化する、くるってひっくり返るような長所、短所がね長所になるようなね展開っていうのでもありますし、ね、あそこ、一瞬、彼本当に自分の人生生きてるなって感じがしましたよね。でも、ね、まあ、死んじゃうんですよね。で、まあ、長くなりましたけど、ザ・スーサイド・スクワット、極悪党集結の話は、以上ということで、何なんでしょうね、この音声は。ねえ、メールの文面は結構、まあまあ、まあまあまとまってたと思うんですけど、ちょっとこれ聞いたら逆にね、混乱するかもしれないですね。最近見た他の映画は、シャンツィとか、コロの地レベル2とか、ドラビンマイカーとか、オールドとかなんですけど、 あの、シャンツィね、ウェンウー、トニー・レオンのね、やってる役が、非常にね、まあセクシーで、あの役面白いなと思いましたね。彼、まあ、あの、ね、妹のシャーリン、シャーリンは、あの、男性社会から排除された女性っていう物語をしたいんですけど、あの、トニー・レオン引っ張ってきてね、あの、あんまりわかりやすく差別主義者みたいに、差別、まあ、妹家業から排除してるから差別なんですけど、よくある差別ですよね。で、それやってるんだけど、なんかそこストレートに描きたくないんでしょうね。あの、わかりやすい差別主義者みたいにすると、ね、なんかあんまり品格がね、保てないですからね。ばか、まあ、ね、だから、あの、お母さんの顔を思い出すんやみたいなこと言って、なんか、妥協案で多分やってるんだと思うんですね、あれ。でも、あれ、彼、ね、コントロール中毒ですよね。4000年間、あの、裏から世界を支配してたんですよね、彼。で、コントロールできない存在に出会って、恋に落ちるんですけど、で、あの、ね、冒頭のバトルとか、すごく印象、まあ、華麗でね、ロマンチックで印象的でしたけど、なんか、パワー勝負じゃなくてね、なんていうのかな、太極拳なのかな、なんか、僕、武術とかわかりませんけど、なんか、コントロール権奪われるような感じでしたよね。ウェン・ウーが、パートナーの方に。で、まあ、その後ね、テンリングス外して、テンリングスですよね、あの輪っか。あれ外して、パートナー、何でもコントロールできる人生から、ままならない、ね、単なる一人の人生っていうか、まあ、パートナーいますけど、普通の人間のね、人生生きてたんですよね。コントロールやめたのか、パートナーの方にね、コントロール委ねてたのかもしれないですけど、で、そのままならなさをね、もろに食らって、パートナーの喪失って、最愛の人の喪失っていうのを食らって、またコントロールフリークに戻るんですよね、中毒に。で、しまいには、その、まあ、普通どうしようもない、ね、大切な、最愛の人の喪失っていう過去までコントロールしようとしておかしくなっちゃうみたいな、まあ、ちょっと、話でしたよね。あのキャラクター面白かったですよね。まあ、妹、まあ、あの組織もね、男性ばっかりで、まあ、妹もね、家業から排除して、まあ、差別主義者ではあるんですけれど、なんか上品なんですよね。上品でスマートでセクシーっていうところは、崩れないんですよね。普通、映画の中で差別する人って、なんかね、なんか、やっぱ、ねちこいっていうか、まあ、ねえ、あんま、あそこまでよくは見えないですよね。そこ、ちょっとユニークだなと思って、なんでかなと思って、大概、なんか、その、差別する前提に、ちょっとこれ、有害な男性性って言ったら違うのかもしれないですけど、ちょっとあの言葉ね、定義よくわかんないので、まあ、映画とかでね、見たら、あ、これ有害な男性性やな、とか、思うときはね、多々あるんですけど、なんか、ホモソーシャル、同質の社会ですよね。まあ、男性社会の中で仲間の目が気になるから、あれできへん、これできへんとか、なんか変なことやっちゃったりとか、まあ、社会の中で男たるものこうあるべきやのに、それが達成できへんくって、なんか変なことになっちゃうとか、よくあるパターンやと思うんですけど、彼はそれないんですよね。彼、社会とかないですよね。常にオンリーワンっていうか、唯我独尊っていうか、常に一人で、世界を4000年間支配してて、まあ、裏からですけど、だからなんかその他人の目線気になってうんぬんかんぬんみたいな、仲間の目線気になってうんぬんかんぬんみたいな、ないんですよね、あの人。 だからね、変に劣等感とか持ってないし、だから、スマートなのかなと思うんですけどね。あのキャラクターはすごく面白かったですよね。ね、主人公はまだちょっとこれからかなと思いますよね。2作目からどう、キャラクター転がっていくんかなって。今まだ1作目やったらちょっとね、あんま悪がないっていうか、いいやつやなっていう感じですよね。で、コロの地レベル2は、ねえ、なんていうか、ヤクザ映画に、ホラー映画のキラーを放り込んだような映画でしたよね。ヤクザ映画って、まあ、僕もあんま見たことないんですけど、仁義なき戦いはね、4作、最初の4作は見てるんですけど、結構前で、あれも、ああいうのって、でまあ、結構組織が複雑で上下関係があるんですよね。それがしっかりしてて、まあ、仁義とかを言いたいんやけど、なかなか仁義とか達成できないんですよね。で、上の方の人は自分の保身とか、自分の、ね、利益の最大化っていうのをかなり優先度高く考えてて、まあ、下の人はそれに結構振り回されるんですよね。あれ、そういう、結構そういう方があったと思うんですけど、でも、コロナ地レベル2の上林は、それ、もう全然気にしないんですよね。仁義通さなあかんやろ、みたいな。仁義原理主義者で、で、ヤクザの上下関係も全然無視するし、だから、で、彼のね、歩いた後に死体転がってるんですよね。だから、ヤクザ映画の肩を、キラーが破壊してるような映画ですよね。映画だったなっていう。まあ、これも一回しか見てないので、まだ。そう。で、他人の視点っていうのを許さないんですよね。他人の視点って、まあ、他人の主体ですよね。まあ、主体が二つあったら、まあ、視点って広い意味ですよ。まあ、主体が二つあったら意見とか違ったりするもんですけど、彼それ全然許容しないんですよね。彼のチームって非常に同質性がなんか強くて、同じ質で揃ってるっていうか、もう、主体上林だけで、他はもう全部、他のね、下っ端は上林に全部委ねてるようなチームですよね。他人がいないかのようなね、チームでしたよね。で、ドライブ・イン・マイ・カーは、ちょっと、シャンツィのウェン・ウーと対極的ですよね。家福さん、主人公の家福さんもパートナーなくして、で、すぐに、もう、その主導権、まあ、車の、ね、ハンドルに象徴されてますけど、他人に委ねますよね、あの人。そこ対極的だし、ドライブ・イン・マイ・カーは、オープニングはすごく良くて、朝っていうか、早朝っていうか、未明っていうかね、まだ薄暗い中で、お父さん、パートナーですよね、家福さんと、ベッドで寝てて、お父さんがむくりとね、上半身を、起こして、ストーリーを語り始めるんですよね。で、部屋の中明かりついてなくて、外からの光だけで、外からの光を、バックにして、お父さん、女性が話し、ストーリーを語り始めるんですけど、その顔の前面は暗くなってて、あんまよく見えないんですよね。なんかちょっとね、気のうろっていうか、なんか深さがわかんないっていうか、得体の知れない感じで。で、カメラは、多分ね、確かね、一回しか見てないんですけど、家福さんの目線やったと思うんです。家福さんはベッドに横たわってて、ちょっと頭だけ上げてたかな、ぐらいの感じなんで、上下があって、そのストーリー語ってるから、情報の非対称性があって、奥さんの方が情報あって、家福さんは情報ないんですよね。っていうところで、わあ、これ、映画始まったなーって。僕、 ね、短い映画の方がまあ好きなんですけど、3時間きついかなと思って行ったけど、うわ、あれ一発で、うわ、映画始まった、最高みたいな感じになりましたね。で、まあ、最近見たのこんな感じかな。ですかね。これまた、まあ気が向いたらですけど、また何かあげれたらあげると思います。で、ツイッターやってるんですけどね。コーラシェイカー、コーラシェイカーですね。シェイカーじゃなくてシェイカー、カタカナの後にスペース開けて、COLASHAKER のアルファベット入ってるアカウントなんですけれども、で、そこに何かご意見とか、ま、あれば気軽に、メンションいただけたら、ちょっと応答とかはできないかもしれないですけど、全部目を通しますので、気軽にいただけたら嬉しいです。批判でも結構ですので、否定的なご意見でも、全然ありがたいので、まあ、音声とか、まあ、内容でもいいですし、音声の質、まあ、これ結構ひどいと思うんですけど、ちょっともうちょっとちゃんと喋ってくれとか、もうちょっとはっきり喋ってくれとか、いろんな状況で聞いてる方いらっしゃると思いますので、そうですね、音量のレベル、ちょっと揃えてくれとか、これちょっと継ぎはぎしてますから。で、そうですね、まあ、内容のご批判でも結構です。けど、まあ、罵詈雑言とか大丈夫だと思いますけど、人格批判とか、そういうのは、基本的に読まないですので、そこら辺はよろしくお願いします。では、本当にありがとうございました。こんなグダグダな音声ですけど、最後までお聞きいただいて、本当に嬉しいです。ありがとうございました。では。